雑談だーい。
イエッフ
ー。寒いね。
寒いね。
本当に寒くてね。
うん。
先日は東京でも大雪が降りましてね。
降ったね。積もったね。
寒いね。
うん。凍ったね。
なんか事件ありました？
事件？そうね。うちの前の道がね、もうツルッツルだった。
ああ、もうでもどこもそうなってた。え、特にあれは東京だからだと思うんだよね。
ああ、やっぱり雪かきする人がね。
雪かきする人だし、雪が降った時にどう対策するかが全然考えられてない形に、特にその都心部はなってるんで、
そうね。
もうね、日陰は完全なツルツルでしたね。
笑っちゃうくらいに滑るよね。
もう滑りたくないのにね、こちらは。できることなら滑りたくないんだけど、
ドッカンドッカン沸かせていきたいのにね。
そうそうそう、
うん、
でもね、もうあの日はもうね、とても滑りやすかったからね。
滑り倒した。
滑ってましたね。転んだりはしなかったけど、なんかほんとね、良くも悪くも、非日常で、なんか不思議な日だったね。
そうそうそう。だからなんか降った夜ぐらいに結構気温が若干上がって、あの霧が発生してたのね。うちの周り。だからなんかもやみたいなのがうわーって広がってて、
サイレントヒル。
もうあ、ここどこみたいな感じで。いや、それもすごかったし、次の日朝起きて、駅まで行く途中で、あの桜の木に雪が積もってね、なんか氷雪樹木みたいな、なんだろう、なんて言うんだろう、
なんて言うのその
なんか雪が木に積もって、なんかまるで桜が咲いたような感じになってて、おーすげーって思いながら行きましたけれども。
いや本当ね、その僕は大雪降ってる日の夜、帰りがけに、危ない危ないって思いながら歩いてたら、前歩いてる人も危ない危ないってなりながら歩いてるんだけど、あの立ち止まってね、その氷雪樹木、何それ、僕知らないけどその言葉自体を、をね、写真に撮ってる方もいらっしゃいましたね。撮ってるなって思って、いや僕も撮ろうかなって思って、足を止めかけるとつるって滑りそうになるから危ない危ないってなりましたね。
止まれない。
そうそうそう、
そうね、
そんな感じでしたよ。
はい、
ほんとね、僕の場合は、雪が降った夜の翌朝、残念ながらね、割とただの平日だったんで、仕事行かなきゃな、行きたくないなって思いながら朝起きて、で僕はねもう朝起きてシャワーを浴びて、全部身なりをきれいにして、もうこの家には帰ってこない可能性もあるなって思いながら、なるべくきれいにして出ていくわけですよ。
そうなのね。
そこまでは考えないけど。
考えてないんかい。
考えないよ。考えないわけ。
あ、そうなの。
どんだけ毎朝重いんだよ。
男たるもの、一度家を出れば敵に遭遇して命危うくなることもありけりみたいな。
まあでも、あながちそうじゃないとも言い切れないよね。
まあね、
いやいや、
いつ何時何事が起こるか、
そうそうそう、
分かるんからね。
重たい気持ちなわけではないけど、やっぱね、偉人たちが言いましたけれども、今日が最後の日だとしても後悔がないようにいきたいとは思いますから、なるべくとは思って、でシャワー浴びようって思ったら、全然何もキュッキュッって、こうね、蛇口レバーをひねったら、全然何も出ないんで、そうかと思ってね。
どういうこと？
ああそうかって思って。
そうか、
僕ほら、あの実家がね、水道周りの自営業ですから、 まあ、大体その水のトラブルに関しては、
うん、
こうパターンは聞いてるわけですよ、
うん、
僕は別に現場には出ないですけど、
うん、
どんなことがあってその時どうするっていうのは、うん、まあ、なんとなく聞いてるわけで、
暮らし安心、
まあ本当そこはね、うん、ちょっといろいろ思うところがあるので触れないでしたいですけど、ね、あ、そうだね、それで、
うん、
あーっと思って、
うん、
でバスルームの蛇口は、
うん、
まあとりあえずキュッてやっても何も出ないんで、
ほいほい、
何も出ないなと思って、
うん、
でこういうまあね、そな何か普段と違う状況になった時もなるべく落ち着いて、
うん、
自分の持ちいる限りの知識で、
うん、
推測仮説をして、
うん、
で検証行動に移していくわけだけど、
うんうん
うん、これキッチンの方に来て、
うん、
で水の方をキュッてやってみたんです、
うん、
で水はジャーって出るわけ、
うんうん、
水は出るなと思って、
うん、
でキッチンのところにはキッチンのところにもお湯が出るゾーンがあるから、
うん、
お湯が出るゾーンの方にその蛇口レバーをキュッてやったら何も出ないわけですよ。
お、
ああなるほどねって思って、
うん、
こういう場合は大体考えられるのがガスの問題か、
うん、
ガスを使って温めて出す用の給水管の問題なんですよ。でまあ前日大雪が降ったこともあり、
うん、
外気もマイナスになったこともあり、
うんうん、
ああそういうことだなと思って、
うん、
そう、その水の方はまだしも、
うん、
ガスの方の給水管が凍結したっぽかったんでね、あそういうこともあるよねと思って、
うん、
でそこまででまあ大体10分20分ぐらい経ってるんだけど、
うん、
で、家を出る用意が進まない僕はどうしようと
え、お湯が出ないってことはお湯で溶かせない、
あと、あ、そう、うん、あのお湯で溶かさないでくださいね皆さん。
おや？お？
あの水道管とかが凍結した時に、
うん、
お湯とかドライヤーとかで強烈に温めて溶かさないでください。
お？どういうこと？どういうこと？
水道管が破損して、
うん、
その後水漏れたり爆発したりしますから。絶対やらないで。
怖いやつやん。
絶対やらないで。
うん、
これはね、まあ雪国とか日常的っていうのもあれだけど。うんうん、よく水道管が凍結する地域の人とかは当たり前のように知ってるんだけど、
うん、
特にだから東京都内都心とか、
うん、
まあ、あと東京に限らずだけど都市部のね、
うん、
普段水道管が凍結することとかがない人はやりがちなのが、
うん、
あ水道管凍結したっぽいって思って、で、まあ、地中に埋まってない地上に出てるところとかをガンガンお湯とかかけて温めて溶かそう、うん、なんとかしようって思うと、
うん、
その後びっくりするぐらいのまあ何て言うんだろうね、
うん、
修理代がかかるようなダメージを自分で与えることになったりするので、
うん、
本当にやらない方がいいですよ。
そういう時はどうすればいいの？
一番は、
うん、
昼まで待つ。
お、
自然に溶ける、
うん
うん、
お日様のパワー、
はい、
うん、
それが基本です。
うん、
あとはその日常的に凍るような地域の人は、あ今夜マイナスになるな、水道管凍結しそうだなって思ったらポタポタ出るくらい蛇口を緩めておく、
うん、
で一日中ずっと、まあ、水を通しておくとかをやるんですよね。
うちもやってたな実家。
そうそうそう、平井さん家のその琵琶湖のほとりとかは、
まあ山のふもとなんでね琵琶湖のほとりまではだいぶ距離があるからね。
そうそうそう、
うん、
だけどそう雪の地域とかではそうなるわけですよ。
そうね、うん、
であとまあ近代で言うと、
うん、
そうならないようにもう凍りやすい地域の水道管周りとかはカバーがしてあったりとかして、なるべく凍結しないようにこう対策済みだったりもするんだと思うけど、
うんうん、
まあそんな感じでね、
うん、
あるなと思って、
うん、
どうしようかなと思って
え結局どうしたの？昼まで待ったの？
どうしたと思う？
え、
だって平日だよ、今から会社行かなきゃいけないんだよ、
うん、
どうしたと思う
あ、ちょっとすいませんっつって、あの銭湯まで行った。
あ、マジでね、そんぐらいしたかったよね、
う
ん、もうそのちょっとマンションのガスの給水管凍ってて、
うん、
朝シャワー浴びれないんで、うん、出社遅れますっつって、
うんうん、
銭湯とかに行ったりとかして、
うん、
なんとかしたいような気持ちでしたよ、
うん、
ただね、まあ、今の僕がいる世界は、
うん、
そうもできない世界なんで。
そうなの？
そうそう、
な、どんな、ああ、そういう、どういう
一人で疑問になって一人で一人で納得しないでよ。なになにな
え、あ、そういう感染対策みたいな。
違う違う違う違う、普通にその程度で会社を休めるかどうかって話。
あ、そういうこと。
そうそうそうで、
うん、
どうしようかなって思って、
うん、
電気ケトルでね、
うん、
お湯を沸かして。
おや、
お湯を沸かしまして、
おう、え、まさか
100度のお湯をね、
お、
100度の湯をそのままもう頭からプシャ
ー。じ、自分熱い熱い熱い熱い熱いよ。
で、会社にね、全身やけどしたんで出社できませんっつってね。
そんなワイルドだぜ。
怖い怖い怖い怖い、やめてやめてやめてください
やめてくださいって、
自分からしないでください。
自分から言ってるのに。
危険です。
そうですよ、
はい、
はい、
で、お湯を沸かして、
うん、
でその洗面台にね、
うん、
蓋をして、
うん、
水をちょっと入れて、
うん、
で熱湯を入れて、
うん、
温度を確かめて、
うん、
で熱湯を入れて、
うん、
温度を確かめて水を足して温度を調節して、まあ多分手で測った感じで50度前後のお湯を作り、
うん、
タオルを濡らし、
うん、
すごくなんというかアナログにお湯をね、あったかおしぼりを作ってで体を拭き、
うん、
まあ結局普段家を出てる時間に家を出たんですけど、
おー、
なんかやっぱ悲しかったね。
うん、
こんなことしてまでその定時に出て仕事をする、そんな世界ってどうなんだろうって。
そんな
何してんだろうなって思って、
うん、
もうね、欧米スタイルみたいに、あ、今日はもうダメだって、
うん、
慣れたらいいなって思ったよね。
そうそうね、
思った。日本人は勤勉だから ね、
まあ、ね、
全然この程度では休んではいけないとか、
うん、
すぐ思っちゃうから、
うん、
同調圧力もあってねそう思っちゃうから、
まあ、出社したんですね、粕谷さんは。
残念ながら ね、
そうですね、
出社しましたよ、
うん、
でももうあと何回この道を通って出社するかなって指折り数えてるんで、
うん
うん、まあまあまあ、こんなこともあったっていう2022年の1月頭、うん、でもいいかなと思いましたよ。
そうですね、
そんなこんなでね、僕がもうあれこれしながら一応サラリーマンをやっている最中、
はいはい、
平井さんが声優業をね一生懸命頑張っているということで、
どうも
出ましたね、
はい、
出ましたね、
ようやっとね、出ましたよ、
出ましたね、
告知解禁でございました、はい、
よかったですね、
ネットフリックスにて絶賛配信中でございます映画マザーアンドロイド、こちら、吹き替えで平井雅之参加いたしております。
そうらしいですね、
デリックという役、その他で声を当てておりますんで、
あ、
ぜひぜひチェックしてみてください。
よかったですね、
いやもうね、いや収録自体はね去年の12月に終わってるんですけれども、
お、
うん、
それでも12月なんだ。
そう、結構ね、収録から配信までなんかスパン的に短い感じ
だね。でもそうかな、うん、だからその今現代で言うと、
うん、
配信とかも含めて制作段階からその音回りとかも納品しやすいようになんかしてんのかもしれないね、
うん、そうなのかね、
その一般、うん、な劇場ロードショーされる映画とかさ、
うん、
なやっぱその吹き替え載せるにしても、
うん、
音周りから整えるのだいぶ時間かかるから、
うん、
そんなにすぐにはならないと思ってはいるんですけど、
うん、
でもまあ映像コンテンツもね、その、
うん、
デジタル収録されていたりするんで、
はいはい、
いろいろやりやすいのかもしれないね。
うん、でもやっぱりね、その感染対策で区分け、人数は分かれて、少数人数で、収録しましてね、うん、なのでなんかこうマイクごとに1人、マイク1本につき1人立って、
うん、
で、まあ、4本立ってたかな、うん、でそれで収録しましたけれどね、
はい、うん、
だからそのグループが5組ぐらいあって、
うん、
まあ、別で、まあ、主演の方々は撮ってたりもしますしてね、うん、だからやっぱりセパレートな感じで収録を終えましたね。
まあ、最近はそうだって言いますね、
なかなか、まあ、こういう感じなんだって思って、うん、でまあ話的にはね、SF スリラーなんですよ。
はい、
なんかアンドロイドがね、携帯の方じゃないよ、スマホじゃなく、ロボットのアンドロイドがね、
うん、
ちょっと暴走してなんか世界がもう崩壊してるっていう設定のね、
うん、
お話で、そこをなんか主演の女性の妊婦さんとその彼氏が安全な地を求めて逃げていくっていうお話なんですけどね、
うん
うん、なかなかスリリングな作品でございます。
お、
まあ、僕はその中で
一番最初にエロいことをしてやられちゃう人みたいなや
つ。ああ、そうそうそうそう。あながち間違い
だ。あるあるのやつね。
あるあるのやつって。
エロいシーンが出ると死んじゃう。
だからね。
まあホラーじゃないけど。
うん、でもまあエロではないけど、まあちょっととあることが起こってっていう内容なんでね。
まあね、
うん、
とあることが起こりまくるんでしょうけどね。
そうね。うん。だからぜひぜひ。ネットフリックス入ってる人はぜひ見てください。見放題の作品なんでね、でネットフリックス入ってないよっていう人もぜひ加入しちゃってください。ネットフリックスよろしくお願いします。
ドゥンドゥンってやつね。
ドゥドゥン、
あれね、
うん、
あ結局僕はだからそのもう平井さんから直接どうだったっていう感想を全然聞いてないけど、
うん、
まあ平井さんのそれを見るためにネットフリックスに入ろうと思って入りましたよ。
マジで？
だ本当にこれで僕の期待を下回ったら平井さんに990円請求します。
いやそれはもう
やめてくれよ。
自己責任ですよ。
どうしてくれ、金貸せ。
いろんな作品がね、
平井さん金貸せ。
こらこらこらいろんな作品もあるし。
いやそうだけど、そうだけど、
うん、
白井さんのその出演を見るために、
うん、
990円、
うん、
月額で
払ったから、ありがとうカスヤ、うん、
期待を下回ったらね金返せ。
それにはもうお答えできません、うん、
そうだね、
うん、
まあ、ネットフリックスに限らずですけど、うん、まあ、配信サイトいろんなところで独自コンテンツもバンバン出てますから、
そうね、うん、
まあまあね、その今後も平井さんがネットフリックスでタグ付けされるぐらいいろんな作品に出ていけばいいんじゃないかな、
うん、そうね、
そしたら元が取れるよ多分。僕の
あれカスヤの
僕の元が取れるよ。
ああそうだそうだ
ね、え、うん、そう、ん？どの立場からそうだそうだだよ。
いやもうそれはもうネットフリックス万歳って。
改めましてどうもアルビノエンタテイナー粕谷浩二です。
改めましてこんにちは、あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸です。
でね、
うん、
まあまあ年末年始がありましたけども、
あったね、
この年末年始さ、
うん、
なんかお買い物とかしました、
うん、お買い物か
つうか、なんか僕らさ、うん、その15年も ポッドキャストとかをやる、まあまあ平井さんは途中いなかったりもしましたけど足掛け15年もポッドキャストをやりすぎて、
うん、
ポッドキャストをやりすぎてさ、
うんうん、
もうあの季節ネタにもそんなに触れなくなってんだよね。
まあね、
まあ、季節ネタも、
うん、
今年の何々でこんなことがあったんだよっていうエピソードがあれば喋るんだけど、
うん、
特に何にもなかったりしたら、
うん、
もう季節ネタをわざわざ言っても、
うん、
まあ何もなかったですけどねになっちゃうから喋んなくなってて、
うん、あ
クリスマスとかどうよっていうのもさ喋、
うん、
んなかったじゃない。
あ、そういえばそうね、
はい、
うん、
だからそのね、
うん、
年末年始クリスマスから、
うん、
まあなんかねそのお年玉わからないけど新年初売り、
うん、
ね、福袋なりなんなりさいろいろこう経てさ、
うん、
なんかお買い物とかはしたんですかね。
お買い物か、あでもね虎の置物は買ったね。
おお、
うん、そう
実寸大ぐらいの、
あそうそうそうリアルな、
お
う、うん、ガオーっつって、
あ、
うん、ガオーを買おうっつって、うん、
うん、
っていうのは嘘ですけど、
はい、
はい、ちっちゃいやつだね、
うん、
あのなんだろう親の虎と子虎が2匹ついてる置物をね、
はあ、
かわいらしいのを買いましてね、
あ
そ
う、
それをね、あの1月1日元旦にね、あの初詣行きまして、
はい、
で行ってきたんですよ。でそこの、まあ、参道の露店でね買いまして、
は
あ、うん、やっぱりね去年の初詣に比べると人は多かった。
あ、それはね、うん、僕も思ったね、うんうんうん、去年よりはね多かったね。
そう、だからあ久々だなこの人混みって思って、
あ、
うん、人のにぎわいというか、
あ、
うん、でやっぱり並んだし、あのちょっとこうお参りするタイミングで、あいここからあの次の案内あるまで入らないでくださいってこう警察の皆さんがね、
警察がやって、あ大きめのところ行ったんですね。
そうそうそう、警察の皆さんがこうパーテーションのロープを引っ張って、でここから先は案内する
まで正解です、残念失格っっ、お帰りください、
丸バツクイズみたいなここのタイミングで帰れって言われたらもう避難ごうごうよ
そうだね。でもみんな、ね、あの、うん、ね、マスクをしてても大きな声出せないから、うん、サイレントでね、うんっつって拳だけ突き上げて避難を、そうそう、うんっつってね、
静かな殺意がね、
そう殺意までは分かんないでよ
そんな
怖いな、
うん、まあそういうあのお参りがね、あの初詣してきたんですけれども、ね、でなんだろうね、そうやっぱりね新年早々あんこものをね食べたいなって思って、
あ、
うん、参道をねこううろうろしてたらね、まあ、嫁さんと毎年行ってるんですけど、
はい、
あの嫁さんからこのあんこ野郎ってあの称号を賜りまして、
うん、らしいね、
ベヘベロって言って、
うん、
あんこ野郎ですって、
そうね、うん、なかなか穏やかなお正月を迎えられたようで、
そう、ね、
違うんだよね。でも
何
あのほらそういうんじゃなくてさ、なんかもうちょっとこう特別なもの、
特別なもの、
値段とかじゃないけどなんか特別なさ、
う
ん、なんかない お買い物とかしてないかなって思ったんだよね。なんかその
なんだろうな、
なんだろうね、
あのねファンヒーターを買いましたよ。
書いてありましたね、
うん、年末にね、うん、なぜか12月31日にな
んで
買って、
なんで
なんかいろいろバタバタしてて、
もうちょっといいタイミングあるでしょうよ。
なんかね、あ買わなきゃって思って、なんか近くのホームセンター行って、
あ
ったっつって、
あ
買ったっつって。
電気カーペットとかにはしなかったの？
うん、ファンヒーターにした。
ファンヒーターはだってさ、
うん、
その宅録ブースに入れるわけでしょ。
うん、でも移動できるから、
いやいやあの、うん、まあまあそうか、まあ、うん、平井さんがいいならいいんだけど、
うんうん、
そのつけながら収録できないじゃん。
あできるできる。
え無音、
ある程度はね
無音。
え何が、
音がさ、
音はするよ。
えするのね、
うん、音はするよ、
うん、
だからあの収録するときは消して、うん、で終わったらつけてみたいな、う
ん、
そういう感じでね。
そう、
うん、
なんかその効率的なことを考えたら僕だったらその 音の出ない何かを買うかなって思ったんだけど、
うん、まあ別に、まあ、切ればいいやって思って、
ね、収録中ね、うん、そうだね、
問題なし
って、うん、いいと思うよ、うん、うん、うん、そうですね、
そんな感じだったね、
よかったですね、
うん、いや、カスヤは何か買った？
僕はね、うん、なんかあのAmazonのタイムセールとかもあって、
うん、
なんかお買い物をしたいなという気持ちがあったんですよ、
うんうん、
ただなんかもう物欲と性欲が減退している最近の僕なんで、
あのカスヤが？
ね、不思議なもんでね、
あ、
いやもうちょっとね、どうしようかなと思って、
どうすんの、
結構ね、違う違う違う、うん、そっちのそっちは良くてさ、物欲の方の話を今してんだけど、
あ、そっちか、うん、
あ、なんかあんますごいすごい欲しいとか、
うん、
まあ、あとそのね、コツコツと、
うん、
必要なものは買い揃えるタイプなんで、
うん、
なんか必要なものって特別ないなって思ってたこともあり、
どういうこと？
いや、だからなんか、
うん、
これがないと困ってるっていう状況を解決するためのお買い物をするのは別になかったわけですよ。だ、平井さんはその宅録ブースが寒くて寒くてしょうがないって言ってて、
うん、
必要だから買うっていう形だったわけじゃん。
そうね、
うん、だけど僕はなんかその今暮らしてて何か大きな問題があって、
うん、
それを解決するために何かを買おうっていうものはなかったから、
うん、
あ、特別買わなきゃいけないなって思ってるものもないし、
うん、
うん、まあ、なんかそのお金が有り余ってたら買っちゃおうかなっていう、すごく無駄だなと分かっているけど欲しいものっていうのはあるけど、
うんうん、
そういうものを買うつもりもないから、
うん、
あ、なんか買い物はしたいけど、
うん、
何を買うでもないなって思って、
そんな
で、うん、ぼーっとしてたんだよね。もうなんかぼーっと、
うん、
年末年始休みの間は、
うん、
あのなんか飲んでテレビを見て
、うん、
眠くなって寝てみたいなことして過ごしたんだけど、
うん、
まあ、去年末とかから話題になってた、
うん、
まあ、各種銀行とかがさ、
ん、
手数料がやばくなった件知ってる？
ああ、なんか両替とかの？
そうそうそう、
ほうほうほう、
そのまあ硬貨とかを11枚以上両替しようとすると、
うん、
400円とか500円とかかかるわけです
よ。あ、そうなの？
で、一番損で言うとさ、
うん、
例えばよ、例えば、うん、11枚1円玉を、あ、まあ、20枚でもいいや、20枚1円玉を20円にしようとするとするじゃん、
うん、
そうするとじゃあ4、500円払ってくださいってなるわけです。
だいぶ両替する金額よりね、そうそうそうそう、かかるっていうね。
そうそうそう、両替っていうか両替にはならないもう、
うん、
でまあなんだろうな、500枚、まあそれちょっと銀行によってもちょこちょこ違うんだけど、
うん、
例えば500枚で500円の手数料がかかるとするじゃん、
うん、
だからね、その100円玉を500枚で5万円あったとするんじゃん、
うんうん、
100円玉500枚で、あ、違う違う、そう、5万円入れようとすると、
うん、
500円とか手数料がかかるぐらいになるわけです、
うん、
で501枚以上だとまた手数料が上がったりするところもあって、
あ、
ちょっといろいろあれだなと思って、
うん、
で僕がこのキャッシュレス、スマホ決済とかで現金を持たないで楽に暮らそうっていう生活をし始めて結構経ちますけど、
うん、
その間にもまあまあまあ現金でしか払えないこととか、
うん、
あとそのね、割り勘でっていう時に割り勘したりして、
うん、
でこうお釣りとかで小銭とかが手元に来たりすることもあるわけじゃん、
うん、
でそういう小銭とかはでもあの持ち歩いてても、
うん、
外では基本僕はスマホ決済だし、
うん、
スマホ決済ができないところは僕的には不便だから行かないぐらいの、
うん、
そういう生活スタイルになってるから、
うん、
使わないわけですよ小銭、
うん、
だからとりあえずこうなんかカンカンにね、
うん、
ジャラって入れて、家にあるカンカンにジャラって入れて、
うん、
でまた翌日からは小銭とかを持たずに出かけるみたいな感じで暮らしてて、
うん、
カンカンにね、ちょっとちゃんと測ってないけど、
うん、
まあ、100枚か200枚かそれ以上ぐらい硬貨小銭が溜まってるわけですよ。でこの話になる前までは、
うん、
まあいずれね、昔も昔は意識的に小銭貯金してた時もあって、
うんうん、
でその時はなんかそのプリングルスのロング缶あるじゃん、
うん、
ポテトチップスのプリングルスのロング缶、うん、あれにガーって入れて、あれにさ、あれ3本分ぐらいの小銭、
うん、
貯金をしてたのを1回銀行に、そう、銀行に持ってって、
うん、
でこれお願いしますっつって、
うん、
はいっつってでジャーッつってさ、
うん、
でかい銀行にある小銭数える機で、うん、ジャーッつって、
うん、
それをこうカウンターのこちら側でね、
うん、
番号札を渡されたままこうじーっと待って、
うん、
ジャラーッジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャってずっと音が鳴ってて、
うん、
周りの人はうん、たまにいるよねこういう人みたいな雰囲気で黙って待っている、
うん、
みたいなことをやったこともあったから、
うん、
その年末あたりの手数料の話題が出る前までは、うん、まあ、いずれこの小銭もなんかどっかで持ってってじゃらーってやろうって思ってたんだけど、
うん、
まあ、ちょっと間に合わない、もう銀行、大手銀行も全部もう手数料切り替わっちゃってるからもう無理。
そうね、
で、
う
ん、その振込手数料も値上がってたりするんで、
あ、
結局この手元に今小銭貯金的なものをしている人に関しては行き場を失っちゃうんだよね。
お、でも銀行口座に小銭を入れれば
それが、
うん、
今までは別に良かったんだけど、
うん、
手数料がかかったわけです、ここから。
え、
いや、振り込みも、うん、あのなんか貨幣枚数で手数料がかかりますになってる。
あ、そうなのね。そう
で、やばいって、
うんうん、
そのね、ちょっと小銭あたりに興味関心がある人は、
うん、
やばいってなったわけですよ。
ほうほうほうほう。
で、そうかって思っていろいろ皆さん調べてって、
うん、
一番最後2022年の1月十何日かな、
うん、
までゆうちょ銀行がギリ、口座に入金するのがその1月十何日まで無料なんですよ。
で、最後の砦。
そうで、ゆうちょ銀行もその1月十何日からはその口座に入金するのにも枚数に手数料かかりますようになるわけです。うん、で今もうゆうちょ銀行に小銭が殺到するんで、うん、わーっつって
集まるね。
そうで、なんかこの時期で混み合いますんで、うん、あのできれば小銭を持ってくる前に連絡くださいってホームページ上に書いてありましたけど、
あ、そうなのね。
だから、うん、あ、それでね、
うん、
そんな困難があってちょっとなんとかしなきゃなって思いながら、
うん、
でも今後まあ手数料がね、その急に景気が良くならない限り、
うん、
もうこの手数料が引き下がるとかなしになることは多分ないので、
うん、
今後どうしようかなって思って、
うん、
で、スマホの背中に貼り付ける超ミニウォレットみたいなのを Amazon でポチったんですよね、
うんうん、
年始にね、
うん、
ポチったんですよ。
ほうほうほう。
で今僕はそのまあ、正確に言うとカードケースみたいな超ミニウォレットみたいのを持ってて、
うん、
そこに、まあ、身分証だとかのカードを入れてて、
うん、
であとそこに入る分ぐらいのお札を何枚か入れているぐらいを普段携帯してるわけね、
うんうん、
でだけどそれだとさ、だ今後小銭が出た時に小銭出たなと、
うん、
だけどそのミニウォレット、まあ、いわゆるカードケース状のものには小銭が入るほどのキャパはないんで、 今後ちょっとどうしようもないから、
うん、
今後のことを考えて、
うん、
その背中、スマホの背中に貼る、
うん、
小銭が入る超ミニウォレットみたいなのを買いましたね。
うん、え、それはいくらぐらい入るの？
いやでもね、
うん、
あの10枚ぐらい。
ああ、まあ本当にお釣り
を入れて、そうそうそうそうそうそうそ
う、
だからもう今後に関しては出た小銭はそこに入れて、
うん、
普段だったら、
うん、
全然あのスイカとかで払える、
うん、
自動販売機とかの飲み物とかも、
うん、
ああ小銭使わなきゃーっつって小銭を入れたりする
とか、ね、あ、まあ、持ち運びできるように、
うん、
てか
使わないとやりようがなくなるからね、これから。
そうね、
うん、あ、まあでもあとそうか、少額であれば、
うん、
10枚以下とかだったら多分 ATM とかで、
うん、
無料で自分の口座には入れられるのね。
あ、そうなの。
10枚以下だ
よ。
だからそれだとあんまりあれなんだけど、
うん、
100、172円とかを、
うん、
ただ入れるとかだったらまあセーフなんだ
けど。ああ、じゃあちょこちょこ本当に1日の終わりに。
そうそうそう。
でも時間があれか、
閉まっちゃうか、まあ、時間外でね。
ああ、
時間外で手数料かかったりする可能性もあるから。
あるか、手数料怖っ。
だからそう、なんかね、うん、なんとかするために、
うん、
とりあえずこれからは、
うん、
ね、そのもうだからさ、だからそのいろいろなことがあってそうなったらしいのよ、うん、結局ね、そのスマホ決済なり電子マネーでの支払いとかクレジットカードも大きく今回この何年かで、
うん、
利用しやすく変わってきたこともあり、
うん、
でその小銭の硬貨とか紙幣の取り扱いも、うん、そのまあ言ったら手数、お手数になってきたんですよ、時代的にね。
あってもね、邪魔なだけだからね。
そうそう、これなくてもいいのに、
うん、
やらなきゃいけない仕事に結構なってきて、お手数になってきたわけですよ、
うん、
だから、うん、まあその流れ的にはふむふむなんだけど、
うん、
じゃあこれから小銭が出たらこちらがすごいお手数になるっていう、
うん、
これまでスマホ決済で済ませてきてたのに、小銭が出たら小銭をどっか、小銭使うとこありませんか小銭使うとこありませんか、うん、ってね、
うん、
なっちゃうよっていう。
あ、大変だ。
なんか理不尽を感じますよ。
一個便利になると一個不便になるね。
なんかね、
うん、
ちょうどよく全部がね、
うん、
ガラガラっと変わってくれればいいんだけど、
うん、
なんか少し変わってそれをフォローするためにもう少し変わってっていう繰り返しだから、なんかね、
うん、
しんどいなと思って、
うん、
まあでもそんな世界でも生きていかなきゃいけない僕らだから、
うん、
まあ、そのスマホの背中に貼るミニウォレットでね
なんとか使っていこうってね
本当だからね、あのまあ、今のところまだ発生してないけど、これからは割り勘の時に、僕これまで、
うん、
あの小銭とか持たないから、
うん、
あのなんか小銭ある人出してって結構言ってたんだけど、でも
い
や僕小銭今ここにあるからこれ全部出すから僕に小銭を出させてくれってなっていくよね。
小銭配りおじさんよね。
で周りの人も、うん、でもそうなる可能性もあるから、いやいやもう小銭お財布でジャラジャラだから出させてくれ、いやいやいやここは小銭は僕が、いやここは小銭が私が
そんな
っていう出し合いに、
あ、小銭戦争が始まるね、
うん、なっていくよね。
あ、
だってあのね、新年早々ニュースになってましたけどね、あの、
うん、
ニュースっていうか、まあ、小ネタみたいな感じだったけど、
うん、
その神社のお賽銭とかも1円ばかり投げ込まれると手数料が大変なことになるので、
うん、
なるべく10円以上とか、
あ、そういうことね、
お願いしますみたいなのが出てて、
ああ
ねみんなね、
そうね、うん、
で一応なんか細かくは調べてないけど、事業者とかに関してはまた別のなんか流れがあるから、
うんうんうん、
まあ、何かしらやり方あるのかもしれないけど、
うん、
まあ、それにしても、まあ大変な世の中になりましたよ。
そうね、
ええ、
そう、神社もお寺も大打撃ね。
そう
考えると、
そうそう、
うん、
だけどね、そんな中でも生きていかなきゃいけない僕らですよ。
そうね、
ええ、2022年もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、平井さんとは明けましておめでとうございます。
ああ、そうだった、今年もよろしく
お願いいたします。プロジェクトワンサイズ雑談ショー。自分の小さな お送りしてまいりました。今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームからお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの質問や疑問、気になることなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は1月21日金曜日です。
うん、
いや、1月の終わりが差し迫ってきたな。
早いね。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優ムーブマンの平井正幸と
アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それではまた次回、
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。ありがとうございました。音もせずに色あせて消えてく声